神の御言葉はガラテヤ人への手紙4章29節です。私が1回読んで皆さんが1回読みましょう。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。聖霊は神の聖なる霊でおられる。2回叫びましょう。聖霊は神の聖なる霊でおられる。聖霊は神の聖なる霊でおられる。神の御霊は聖なる霊でおられます。聖霊について私たちはもっとよく知らなければなりません。聖霊について自分が体験しなければなりません。聖霊に対して自分が深く関与しなければなりません。その方は神の御霊です。聖なる神の御霊です。神の御霊なので天使の中におられる方ではありません。聖霊の力は無所不在で、どこにでもその力は現れます。聖霊の働きはどこでもいつでも現れます。しかし聖霊、その人格は父なる神の中にのみ存在し、イエス・キリストの中にのみ存在する神の御霊です。さあ、今まで聞いたことを話し合ってみましょう。隣の人に私が今話したことを話してください。お互いに話してください。聖霊の力は無所不在で、聖霊の人格はただ父なる神とイエス・キリストの中にのみおられると話してください。長老の方々もしているふりをしないで話してください。聖霊の力と働きは無所不在で、聖霊の人格は父の中に、イエスの中におられます。聖霊の力はどこにでもおられ、その人格は父の中にのみ、御子であるイエス・キリストの中にのみおられます。神が私たちに聖霊を与え、聖霊が私たちのうちに臨んだのは、神が私たちを神の体の一部として死体として見たことです。今皆さんと私のうちに臨んだのは聖霊の力ではなく聖霊の人格です。使徒の働き一章八節に、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと言いました。その力はついてくるものです。聖霊の人格があなた方のうちに臨めば、その力がついてくると言っています。聖霊が私たちのうちに、その人格が私たちのうちに臨むという意味です。聖霊は観念的な存在ではなく、人格を持っている方です。人格を持った方です。神が私たちに聖霊をくださったのは、私たちを神の一部として、死体として認めるという意味です。聖書は、イエスは教会の頭であり、教会はイエスの体であると言いました。これは一つの象徴的な説明ではなく、実情です。私は木であり、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私は離れては、あなた方は何もすることができないからです、と言いました。枝は木から分離して存在することができません。このように私たちはイエスの体であり、イエスは私たちの頭です。私たちがイエスの体であるというのは、一つの象徴的な表現ではありません。神の中にのみおられる聖霊がイエスの中に臨んだように、私たちの中に臨んだのは、神が死体として体の一部として私たちを認めてくださったという意味です。これは驚くべきことです。信仰ある人は聖霊と共に生きるものであり、信仰のない者は聖霊を誹謗したり蔑視したり無視したり、聖霊と関係なく生きるものです。私はイエスの死体、体の一部だと信じる信仰が 聖霊によって生きる信仰であり、そのような人が聖霊の人でありイエスの人です。今私たちが自分を慰めるために、自分が自由になるために、私はキリストの体の一部であり死体であるというのではありません。たとえ人間がそう考えているとしても、神は私たちをご自分の死体として、体の一部として認めておられます。イエスは神の御姿であると言いました。イエスは神の御姿ですが、私たちをイエスの死体として、体の一部として認めてくださいました。聖書にイエスの死体という意味で指という言葉を使いました。私たちは小さな意味では指であり、教会という大きな意味ではイエスの体です。イエスはこれを事実で語って、そのように私たちを認めてくださったのに、人々はこれを一つの象徴的に、表現的に、比喩として理解しようとします。これは大きな間違いです。それでイエスは、あなた方の人格で神を冒涜してはいけないと言いました。言い換えれば、人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されませんと言いました。よく人々に聞かれます。牧師先生、イエスを信じる人が聖霊に逆らうと地獄に行きますかと尋ねます。神が私たちを地獄から救い、神の子になるようにしてくださいました。再び地獄に行かせるのではありません。キリストが血を流して私たちの過去の罪を清めてくださり、イエスの復活した体を私たちに永遠の命の食物としてくださいました。私に従って行ってください。キリストの流した血が過去の罪から私たちをあがない、キリストの復活した体が私たちの永遠の命の食物になった。イエスの流された血なしには永遠の命を得ることができません。それゆえイエスが血を流して、すべて流して、復活したその体が私たちの永遠の命の食物になるのです。血は過去の罪から私たちをあがない、復活した体は私たちの永遠の命の食物です。聖書に、私の肉を食べ私の血を飲む者には永遠の命があると言いました。イエスは水と血とによって来られた方です。永遠の命の食物をくださいました。このように過去の罪から救われて永遠の命を得た私たちに聖霊を注いでくださいました。それゆえ聖霊を受けた人を再び地獄に行かせるのではありません。神はそのような人を地獄に行かせる御心も計画も持っておられません。もちろん信じない者は地獄へ行きます。そうだと言って安心しないでください。助かったと安心しないでください。地獄への道は免れましたが、罰せられる道は免れなかったという事実を知らなければなりません。聖霊を冒涜する者は許されません。それはできないことです。聖霊を冒涜する者がどんな罰を受けるか私も知りません。どんな刑罰を受けるか私も知りません。人々は知りたくて気になってよく尋ねます。牧師先生、聖霊を冒涜したい者は地獄へ行きますか行きませんか。地獄には行けませんけどと答えると、それでは許されないという意味は何ですかとまた尋ねます。それは神が定めたことなので、神の奥義なので知りません。私は留置場に行ったことがないので、そこの事情を全然知りません。まるで死刑囚がいる独房について話は聞いたけど、私が直接入ったことがないので、どんな形か知らないのと同じです。聖霊を冒涜した者がどうなるか私は知りません。それが怖ければ聖霊を冒涜しないでください。冒涜しなければいいです。確かなことは、聖霊を冒涜してはいけないということです。なぜなら、聖霊は観念的な存在ではなく人格を持った方であるからです。それなのに聖霊を冒涜すればどうなるか。 聖霊は父の中にのみおられ、イエスの中にのみおられる方ですが、イエスの死体となった私たちに聖霊を注いでくださって、私たちの中に臨ませてくださいました。言い換えれば、私たちが神の死体でないとき、聖霊を注いでくださったのではなく、私たちが神の死体になったとき、聖霊を注いでくださったのです。聖霊は神の中にのみおられる方です。聖霊の力は無所不在ですが、聖霊の人格は神の中にのみおられ、神の見姿の中にのみおられることを私たちがよく理解しなければなりません。聖霊は私たちの中におられますが、今日多くの人々は聖霊が目に見えないので、その方を無視したり蔑視したりします。イエスを信じる人々は聖霊が目に見えませんが、聖霊を知らなければなりません。私たちは暑い空気と冷たい空気が区分できます。しかし目では絶対区分できません。目では冷たい空気か暑い空気か区分できません。私たちの感覚、体感で暑い空気、冷たい空気を区分します。暑い空気が私に与える影響と冷たい空気が私に与える影響を受けて区分します。風がありますが、風は目に見えません。しかし風が東から西へ吹いたり、西から東へ吹いたりして、確かな方向を持って動きます。風の方向は目に見えませんが、感覚で確かに感じます。南風だ、北風だと感じます。それらが実際に存在するように、聖霊は人の目に見えませんが、私たちが暑い空気、冷たい空気、南風、北風を分別できるように、私たちに確かな体験をくださる方です。それでも今日の人々は聖霊を無視します。無視します。死んだ人に水を、泉から持ってきた水を与えても、死んだ人は水を飲むことはできません。死んだ人にいくら良いものを与えても、死んだ人は何も感じることができません。死んだ人に彩りの服を着せて気持ちいいかと聞いてみてください。何か反応がありますか？全く感じることができないのが死んだのです。死んだもの、私たちが過去死んだものであったときは、この世の流れに従い、空中の権威を持つ悪魔に従って生きたので、悪魔から来る死の恐怖、恐れを感じました。それで一生死の恐怖を感じると聖書に言いました。死の恐怖、恐れは感じましたが、命については何も感じませんでした。なぜなら聖霊に従ったことがないためです。しかし完全に罪の許しを得て救いを受けて、聖霊が望んだものは死の恐怖ではなく命を感じます。私たちが主のために死ぬということは、ものすごい勇気と喜びをもってすることですが、不信者たちの立場では人生を諦めた人とみなすはずです。不信者たちは、信じる者たちは人生を諦めたとみなします。主のために死ぬという信者を自暴自棄に陥った人と思います。しかし私たちは自暴自棄になったのではなく、死を恐れないので、人間はどうせいつか死ぬが、私たちは復活すると、復活することを知っているので、もっと大きな望みを持って喜んで従うのです。主のために死ぬというのは自暴自棄ではありません。またある人は、主のために死ぬという言葉とか話を聞いたら、そうしないで、そうする必要があるのか、もっと長く生きてと言います。この人は不信者、不信仰に属したものです。これは主の死について聞いたペテロが、主よ、そんなことはあなたに起こるはずはありませんというのと同じです。私は死ぬというイエスに、ペテロは死なないでくださいと言いました。するとイエスは彼に、下がれサタンと言いました。私たちは自暴自棄になったのでも、自分を蔑視するのでもありません。この肉体はいつか死にます。私たちはこの肉体よりもっと大事なことが何かを知っています。それで喜びを持っています。喜びを持って命を感じています。同じ空気なのに、ある人は冷たい空気なのでブルブル寒気を感じます。 しかし歩いては暖かい空気なので気持ちいいと感じます。目に見えない空気が人の気持ちを一変させるように、死の恐怖を持って生きる人は死の権利を持つ悪魔に従い、命の聖霊によって解放された人は命の主に従います。不信者は一生涯死の恐怖につながれて死の力を持つ者の奴隷となった者と、ヘブル人への手紙2章14節15節に言いました。しかしキリスト人はキリストイエスにある命の御霊の権利で解放されたものだと、ローマ人への手紙8章1節2節に言いました。本当に解放された者、その人は命を感じます。聖に対する命を感じます。アメン。恐れを感じる感覚が実際にあるように、命に対する感覚が確かにあるので、命に対する喜びを感じることができます。これが聖霊を受けた人と受けない人の違いです。不信者の心にはいつも死に対する恐れがあります。死ぬことを恐れます。怖いから一緒に先に死んでしまおうとします。どうしようどうしよう、どうやって生きられるかと思いながら、死ぬことが怖いから早く死んだ方がいいと言って先に死んでしまおうとします。一緒に死んでしまおうと言って家族が一緒に死のうとします。しかし私たちは喜びを持っています。私たちは喜びを持って拍手しながら賛美しながら一緒に喜びます。命に対して知っているので喜びます。聖霊が私たちのうちで働かれるのを確かに知らなければなりません。聖霊の導きを受ける人は確かに聖霊によって生きるのを感じます。今日皆さんと私は過去イエスを知らなかった時は、イエスを信じなかった時は信念を持っていました。信念は自分を信じること、自分の考えを信じること、自分の知恵を信じること、自分の肉体を信じること、自分の力を信じることです。しかしイエスが私たちに信仰をくださいました。過去の罪から許されたという確かな信仰と、永遠の命を得るという確かな信仰をくださいました。それゆえ今日皆さんと私はその信仰によって清められ、信仰によって生きるものです。信仰がなければ何もできません。キリストが私たちに罪が許されたという信仰を、永遠の命を得たという確かな信仰をくださいました。私に従って言いましょう。私は贖われ、私は永遠の命を得た。イエスの死によって罪の許しを受け、イエスの復活によって永遠の命を得た。私たちが聖餐式を行うとき、パンを食べると喉が渇くて水を飲むように、先にパンを食べる順番になっていますが、福音的な意味は先に過去の罪の許しを受け、復活として命を得ることです。私たちが杯を飲むのは、イエス・キリストが血を流して私たちの罪を許してくださったことを記念し、パンを食べるのはキリストの復活によって得た永遠の命を記念します。私たちはこのように信じます。それゆえ聖餐式はその信仰をもう一度心で信じる信仰を儀式を通じて表すものです。儀式を通じて信仰を表すものです。今日皆さんと私は罪の許しを受け永遠の命を得ました。信じる人はアーメンしてください。この信仰をどこに頼るか、その信仰を聖霊に頼るのです。過去イエスを信じなかった時は自分の信仰を自分の肉体に頼り、肉体を信じました。しかし今は罪の許しを受けた信仰、救いを受けた信仰です。それゆえ今日皆さんと私の信仰は罪の許しを受けたことを信じるので、すでに清くなり永遠の命を得たことを信じるので、神のように生きています。この信仰はどこに頼るか、これからどこに頼るのか、それで私たちは信仰を持って祈ります。祈るとき信仰をかけて祈るではなく、信仰を聖霊に頼って祈るのです。聖霊で祈りなさいというのは、信仰を聖霊に頼って祈りなさいという意味です。また信仰で礼拝しなさいという意味は、信仰を聖霊に頼って礼拝するという意味です。信仰を聖霊に頼って奉仕するのです。すべてが聖霊を頼るのです。イエスがすでに罪の許しを受け、救いを受けた人々にエルサレムを離れるなと命じたのは、彼らに聖霊を頼らせるためでした。聖霊に頼るように、 伝道しても伝道する信仰があれば、その信仰を聖霊に頼って伝道しなさいというのです。私たちは確かに聖霊によって生きる人々です。聖霊で生きる人々です。暑い空気か冷たい空気か知るように、聖霊によって生きるものと聖霊によって生きないものは完全に区分されます。信じない人々はこんなに信じる人々が喜ぶことを知りません。本当に私は聖霊によって生きるその喜び、聖霊で生きる喜び、聖霊を頼る喜び、言葉では表せません。聖霊に頼ることは、私たち人間は弱いので、信仰を人間に頼らず聖霊に頼るということです。そして世の人々もこれが違うことを分別します。聖霊を受けた人と、聖霊を受けてその信仰を聖霊に頼って生きる人を、この世も分別します。この世は知ります。イエスは、私が来たのは平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのですと言いました。私は人をその父と、娘をその母と、嫁をその姑とに逆らわせるために来たと言いました。楽しい家庭、楽しくて平安で幸せな家庭でしたが、イエスを信じる瞬間、急に問題が起こります。今まで幸せとは、家族同士で座って一緒に遊んで楽しむことだと思ってきました。一緒にゲームしながら楽しんで、互いに笑いながら楽しんで、また食事時間になるとご飯作って一緒に食べる、それ楽しくなることを幸せだと思っていました。ですから、彼らの幸せというのは食べて遊んで寝ることでした。望みがありません。それがもどかしいです。鏡に映った顔を見て置いていくのを悲しみます。望みがありません。しかし、信者が持つ喜びは言葉では言い表せません。家族の中で一人がイエスを信じるようになりました。妻がイエスを信じるようになると、夫と一緒に遊んだ遊びもやめて聖書だけ読もうとします。妻が聖書だけ読もうとするから、夫はわけもなく喧嘩を売ります。怒ります。悪口を言いながら、変なことを言いながら喧嘩を売ります。夫は何か取られたと思うからです。幸せが壊れたと思うからです。毎日何を作って食べようか、おいしいものは何だろうかと思って喜んでいたのに、妻がイエスを信じてからご飯も用意してくれないし、教会行くと言いながら自分にご飯作って食べろと言うからです。ですから、夫の立場では何かが間違っているようで、何かが台無しになりそうで、家もめちゃくちゃになったように感じられます。心も苦しくなります。何か雰囲気が変わってきているのに、夫はその変化に共にしていないからです。共にしてみてください。共に動いてみてください。妻が教会に行って祈るのが、霊子のため、家庭の霊子のため、子孫たちの霊子のためであることを知らなければなりません。人間は将来のことを知らないですが、すべてを神に任せて、すべてをしておられる神に任せて、力ある神に任せて、神の助けを受けようとしなければなりません。これらすべては実際に現れます。しかし、人間の考えはひどく気まぐれです。朝の考えと夕方の考えが異なります。人間はいかに気まぐれですか。永遠に変わらない神を完全に頼りながら生きること、どれだけ単純なことですか。しかし、それを知りません。それで夫婦間に喧嘩をして、家庭に患難が起きます。迫害し始めます。嫉妬して迫害し始めます。夫が悪口を言い、妻が悪口を言い、親が悪口を言い、親戚が悪口を言います。しきりにこうなります。聖書で探してみましょう。マタイの福音書5章にイエスは口を開き言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。この言葉を皮切りに、幸いについて話して、最後の部分に、義のために迫害されている者は幸いですと言いました。その次に、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口上言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいからです。あなた方より先に預言者たちもこのように迫害されましたと言いました。また、ヨハネの福音書17章に、 イエスが祈ります。私は彼らにあなた方の言葉、御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みます。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからですと言いました。テモテへの手紙第2、3章にも、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者はみんな迫害を受けますと言いました。創世記4章にカインとアベルがいます。神はアベルとその捧げ物とに目を留めました。しかしカインとその捧げ物には目を留めませんでした。それでカインはアベルを殺しました。またヤコブとエサウがいます。この2人は双子ですが、ヤコブは神から愛されていました。これは体内で決まったことです。それでエサウはヤコブを憎みます。またアブラハムは子孫がなかったので、自分の女奴隷から子供を産みました。それがイシュマエルです。その後本妻からイサクを産みました。イサクは神の約束によって産んだものであり、イシュマエルは肉体の情欲によって産んだものです。肉体の情欲によって生まれたイシュマエルがイサクを迫害するので結局追い出しました。その時、約束のある私の子は女奴隷の子と一緒に跡取りになるべきではありませんと言いました。パウロがイエスを知らなかった時は、イエスを信じる人々を迫害し、人々から尊敬される知性人でした。彼はキリスト人を迫害しました。キリスト人を殺すところに行って証人として参入しました。あちこちへ行ってイエスを信じる者たちを縛りつけ、権利を持っていじめる人でした。ユダヤ人を扇動する人でした。そんな人がイエスを信じて聖霊が臨んだ瞬間、彼も迫害を受けました。パウロは一生涯ユダヤ人から迫害を受けました。ユダヤ人たちから迫害を受けました。血統から受ける迫害、同族から受ける迫害、彼はこれを肉体の棘と言いました。同族から受ける迫害、同じ系統から受ける迫害を肉体の棘と言いました。パウロはこれを去らせてくださいと3度も神に願いました。しかし神は、私の恵みはあなたに十分であると言いました。それでパウロはこれを神の恵みと思って受け入れました。あなたは聖霊を受け、多くの恵みを受けた。この多くの苦難も当然受けるべきことだ。私の恵みはあなたに十分だ。それも耐えろと言われたとき、パウロは受け入れて進みました。イエスがナザレの町にいるときは、イエスの悪口を言う人がいませんでした。聖霊がイエスを導き始めると、あっちこちから迫害が襲ってきました。イエスが死んだ者を生かすと、町の人々が石で撃ち殺そうとしました。イエスは、私が気前がいいので、あなた方の目には妬ましく思われるのですかと言いました。私があなた方に善を行ったのに、あなた方の目にはそれが悪く見えるのかと言うのです。そして私たちに、あなた方は私のために罵られたり迫害されたりする、喜びなさい、喜び踊りなさいと言いました。本文の御言葉に、肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですと言いました。家族の中でも聖霊充満な人とそうでない人、また聖霊充満で聖霊に従う人とそうでない人、大きな違いがあります。違いがあります。私が結婚して復興士として働く数日前のことです。いつも聖霊充満な人でしたが、その時はそうでなかったのです。私は聖霊の働きをたくさん体験しました。ところが聖霊充満の理由であまり祈らず、怠惰になった時のことです。うちの妻がきちんと自分の一の献金をしました。その当時、私はお金を稼がなかったので、私にはお金がありませんでした。それで妻が私にお金をくれたらという気になりました。感謝献金は毎週たくさんするのに、私には少しのお金もくれないから気が病みました。それで妻に不満を言いました。毎週たくさん献金しているように私にもお金くれと言いました。1年間妻はお金を稼いで、私はお金を稼がない時でした。なのに私にはお金をくれないんで、毎週10分の1の献金、感謝献金などをするから、献金もたくさんするから本当に悔しかったです。私も信仰があるから声を出して文句を言うことはできませんでしたが、本当に悔しかったです。 それで一度だけ話したことがあります。毎週する献金なのに、いつもそんなにたくさんする必要があるのかと話しました。もちろんうちの妻は聞き流しました。私が何度も言ったわけでもなく、たった一度だけ言いました。考えてみましょう。人々は本当に気まぐれです。こんな話があります。大晦日に結婚したのになぜ正月1日に赤ちゃんを産まないのかという話。年数は2年になったのにどうして赤ちゃんを産まないのかというのです。このように気まぐれです。もし私たちが今日植えたものを神が5年後にくださるとしたら、明日植えたものは5年後に、明後日植えたものは5年後に現れます。今日神に感謝して植えたものは5年後に現れます。明日不満を持って植えたものは5年後に現れます。それでは5年後、今日はハレルヤ、その翌日は不満を叫びます。聖書は自分の蒔いたものを刈り取ることになると言いました。それゆえ私たちはいつも不満を持たずに神に対する信仰を持って従順することを最後まで続けなければなりません。それが続くと5年後からその結果が現れ始めます。ある人が果樹園をします。果樹を植えて5年待てば実を取ることができます。しかしその期間を耐えるのが大変です。あと1年我慢すれば収穫できるのに、その1年に耐えきれず果樹園を売ってしまう人もいました。もう1年待つ力がなくて植えてしまいます。今までの苦労がもう1年待てば実を結ぶのに、それに耐えきれず売ってしまいません。朝鮮御用という木があります。この木は植えると本当に大きく育つ木です。しかし5年間は一向育ちません。5年間は植えられたままです。このような事実を知らない人がこの木を植えると失敗したと言って木を売ってしまいます。なぜなら植えてから今まで20センチしか育たないから失敗したと思って売ってしまうのです。ところが木を売ってから見ると木がすくすく育つのです。木を売った人は、私が木を育てるときは育たなかったのに、あの人がするからよく育つなと言います。しかし実際はそうではありません。時が来れば実を結ぶように、そのまま置けばいいのに、それを我慢できなくて売ってしまいます。このように我慢できなくて恨んでしまう人が多いです。その当時、うちの妻が私から文句を言われても、信仰を持って行ったこと、その結果が現れます。うちの妻は続けて祈り、霊的に生きようとしていましたが、私は漠然で何もない時でした。それで私は霊的に生きようとする妻が憎くて恨めしかったです。しかし、神に召されてからは私が追い越しました。すると今度は妻が私に不満を言うのです。私がお金ができたら、家には一銭もあげずに全部神のために使うから、妻が不満を言うのです。明日食べる糧食は考えもしず、お金を全部神のために使ってしまうから、妻はそれを恨むのです。霊的なことは不思議な何かがあります。今日皆さんと私は、霊的に生きることについて感じます。この世も感じます。説教を聞くのも同じ説教なのに、霊的な人は、神の御言葉を聞くとき、そうです、そうです、そうです、アメン、アメンと告白します。しかし、霊的に聞かなければ、お金出せようとしてると思います。心の中で何か動きが始まるのです。心の中から出てくるものが違います。続けてお互いに違う反応が出てきます。それゆえ信仰というものを知らなければなりません。ヨハネの手紙第1、4章5節、6節に、彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことを耳に傾けます。神の知っているものは神のことを、神の私たちの言うことに耳を傾けます。これで真理の霊と偽りの霊とを見分けますと言いました。私たちは聖霊によって生まれたものが世から迫害されることを理解して、信仰を持って生きることをイエスの御名によってお祈りします。これからどんな迫害があっても、信仰で生きなければなりません。最後に一言します。本当に聖霊充満な人は、聖書のどこにも理解できない部分がありません。理解できない御言葉が一つもありません。霊的に理解できない御言葉が一つもありません。しかし肉体による人は霊的な話、一つも理解できません。 肉体による人は聖書に理解できる部分がありません。それで肉体による人は聖書のことを理解できません。肉体による人は分かりません。難しいですと言います。しかし聖霊による人はアメン、アメン信じますと言います。私たちみんな聖霊による人になって、すべての迫害と苦難を乗り越えるものになることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間祈るとき、聖霊に満たしてください。本当に迫害されるまで聖霊充満な人になることを祈りましょう。